なたのお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月スタジオには倉敷歯科医師会から大山昭弘さん、そして辺見浩さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。お二人の先生に入っていただくってあまりないような感じがしまして僕もしっかりしなきゃいけないなと思ってますけど今日でもお二人お越しいただいたちょっとわけがございまして、まず大山先生からちょっとお知らせがあるということで、お願いいたします。
はい、じゃあまずは倉敷歯科医師会から皆様にお知らせです。
はい、
6月に中止となりました歯の健康フェアを講演会のみで11月に開催する運びとなりました。
はい、
ところで大谷さん、
はい、
中止になったフェアではどなたが演者だったか覚えていますか？
僕の師匠そして、僕の倉敷の母、本人聞いてないから好きなこと言ってます小野須磨子さんでございますね。
そうですね、
須磨
子さんです。
へえ、
はい、人生笑いがあれば健康に老いる、副題が FM 倉敷パーソナリティから得たもの、笑いは心のビタミン剤という題目で、11月29日の日曜日ですね、午前9時半から、場所は倉敷健康福祉プラザですね。
はい、
いつまでもですねコロナに負けていられないということですね。
そうですよ、
もちろん3密を避けた会場で、しっかりと感染予防対策も行います。私たち医療従事者が考え抜いた新しいイベントの形を示したいと考えております。
楽しみ。そうですよ、だってもう本当に何度もお伝えしているように、歯科医師もその歯医者さんからどうこうって話は一切ないですよね。だってもともとものすごい気をつけてらっしゃるわけだから、でその先生方が集まって講演会をまた段取りされるわけでしょ。
そうですね、
どんな工夫があるかって、もう今から言ったらなんか口かなんか縫われるんですか？そんなことないですかそんなことないですよね。すごい大丈夫ですかね。すごい新しい形っていうことですよね、これはね。
はい、で、ここは大事なことなんですけど、
はい、お願いします。
お問い合わせ先は、倉敷歯科医師会のホームページか、もしくは電話番号ですね、086-422-2122 まで、先着順予約制ですので、お早めにお願いいたします。
もう一回じゃあ電話番号もう一回いいですか？086-422-2122
です。
2122、先着順となっております。だからおそらく、たくさん詰め込むようなことはないでしょうからね。
そうですね、その通りです。
11月29日僕もさっき自分の予定表を見たらなぜだか書いてまして時間が何時から、もう一回9時、
9時半から
9時半からですね、なんか3時にしてました、すみません、9時半ということで、ぜひ僕もちょっと行かせていただこうかなと。
お待ちしております。
いや行きますよ、楽しみです、本当にね。ぜひラジオ聞いてる方、事前に予約制ですから、
そうです、ね、
ホームページ、そして先ほどの電話番号にねお電話していただいて予約をしていただいて、須磨子さんの講演会面白いですからね、いや聞いていただきたいと思います。さあそして辺見先生、今日は、いろんな秋がある中で先生お越しいただいてお話を伺えるということですけれども、どんな話題でしょうか？
今日は芸術の秋ということもあり、国宝について、皆様普段馴染みがあるかないかちょっと分からないですけど、国宝についてちょっとお話ししてみたいと思います。
国宝、はい、
国宝、改めて考えればどんなもんだったかなっていうのがあるんですけど、読んでその字のごとく、国の宝でして、日本における文化史的な学術的な価値がとても高いものを、法的に指定しているものだということで、具体的にはもう重要文化財の中から特に優れたものが指定されているということです。最近なんかご覧になったようなことありますかね？
国宝ですかね。ちょっと残念ながらうちにはなくてですねあんまり先生なんか 見られました国宝は？
いや僕もそう言って、コロナですからね、出かける機会もなかなかなかったりして、ただ、芸術なきということで、歯に関するようなことも含めて、ご紹介する国宝の名前、今回病の草子です。
病の草子、
病の草子という平安時代に書かれたとされる、巻物でして、謎の巻物なんですね。簡単な説明文を添えた絵が、複数枚書かれたようなものなんですけど、 まあ、誰がどういう目的で作ったのか、うん、また誰が絵を描いたのか文章を描いたのか、うん、作者もわからないっていう、まあ、そういう謎のものでして、
はい、
でまあ、いくつかの場面の絵で作られてるんですけど、はい、まあ、そもそももともと何枚あったのかすら不明みたいな。ほうほう、
はい、
で今のところ全部で21場面があるっていうことで、もともと巻物なんですけど、
はい、
今もバラバラにされて、
まあ、
日本全国の、はい、まあ、いろんなところに保存されているという、でそのうちの9つが国宝なんですね。
全部でもないんですね。
全部ではなくって、
ほうほう、はい、
で内容としては、はい、まあ、当時の、まあ、いろんな病気の状態とか、うん、まあ、それを治療しているところであるとか、うん、まあ、そういうものが当時の生活と一緒に、まあ、書かれているというふうな、はい、ただ、まあ、今みたいなのこれが何々病ですよっていうふうな書かれ方ではなくって、うんうんうん、まあ、病気の人なんだろうなみたいな、
はい、
でこんな状態の人がこんな感じでしたみたいな、うん、ちょっと説明文が書いてあるような、
はい、
でその内容なんですけど、
はい、
まあ、昔のものだから昔のものだっていうんではなくって、うん、もう現代病みたいな、まあ、肥満の人なんだろうなとか、うん、不眠症なんだろうなとか、
うん、はい、うん、
もしくは神経症、まあ、うん、だとか感染症だとか、
うん、
まあ、本当にこの現代病ですよね。
へ、
あと、うん、まあ、よくわからないの病気もいろいろ載ってて、うん、
はい、
多分これは幻覚を表しているのかなとか、
ほうほう、
まあ、いろんな奇形なのかなとか、
うんうんうん、
まあ、いろんな病気のありさまが書かれてるんですね。
はい、
でそれがまた病の祖師というぐらいなんで、ものすごく精密に書いてありまして、
うん、
でまあ、そういう意味じゃやっぱ昔の人の在り方を知る資料価値が高いというふうに言われてまして、
ほう、
ただその病気のことだけじゃなくて周りで普通に人が生活してたりとか、
うん、
まあ、で病気だからってシューンとしてるんじゃなくて、まあ、普通にヘラヘラ笑ったりとか、そういう、まあ、独特の世界観があるんですね。
はい、
だから医学書みたいなものとまたちょっと趣が違うというか、
はい、
でいくつかをちょっとご紹介したいと思うんですけど、
はい、今日ちょっと持ってきていただいてますね。
もしよろしければ大谷さんどうぞ。
これ国宝じゃないですよね先生、大丈夫ですよ、プリントしたやつ、
これはコピーです、
はい、これは、はい、
でそれ先ほどちょっとちらっと出てきた肥満の女性の図なんですね。
本当だ、真ん中にいらっしゃる、
でこれは福岡市の美術館にもありまして、まあ、これは国宝じゃないんですけど重要文化財です、
うん、
例の内容としてはもうすごく太った女性が今大谷さんが見て
るんですけど、はい、
ね、まあ、両脇大月の女性に抱えられて歩いてまして、
うん、
まあ、そのうちに荷物持ちの方もおられるみたいな、
うん、
でちなみに絵の説明文からすると、
うん、
まあ、高利貸しをしている女性が、うん、まあ、ちょっと贅沢ばっかりしてたんで、もう太りすぎてしまって歩くのもままならないみたいな、うん、でそれにはまあ、往来を歩いてるんですけど、
うん、
まあ、無関心にお乳をやってる女の人がいると思えば、
うん、
なんかそれ見て笑ってるんじゃないかみたいな男性がいたりとか、
そうですね、
うん、で、まあ、この絵巻全体に言えるんですけど、
うん、
まあ、この笑ってる人がいたりとか、
うん、
まあ、病気で苦しんでる人がいるのにみたいなのがありながら、
うん、
まあ、頓着せずのびのびと生活してるような、
うん、
そういう状況が描かれたりしてまして、
はい、
でまあ、それをもっても人によってはなんかこう困ってる人笑ってる人がいるとか、
うん、
もしくは病人をバカにしてるとか、
うんうんうん、
まあ、庶民の暮らしをバカにしてるとかいう意見もあるんですけど、
うん、
実際そのどっか僕は思うのに のんびりしてるんですね絵が、
うんうんうん、
だから多分そういう意図で描かれたんじゃなくって、
うん、
おそらく見たまんまをその描いてるんじゃないかみたいな。
あ、なるほど。
で今日は資料は持ってこなかったんですけど、
はい、
まあ、しらみ落ちされた男みたいな絵がありまして、
うん、
まあ、これケジラミっていうのは、まあ、おうおうおう、いわゆるちょっと下半身で悪いことした人がかかっちゃうような、
そう
ですよね、で、まあ、今でもそういう場合お医者さん行くと多分その毛を剃っちゃって治療するってことになると思うんですけど、
うんうんうん、
実際そういう絵も、
うん、
重要文化財みたいなの残ってまして、でその横で奥さんが大笑いしてるみたいな、
笑ってくれてるんだそうですか、よかったです、それは、
なんか全体についてそういう塩梅なんですね。で、まあ、眼病のところみたいな絵だと、
うん、
まあ、お屋敷の中で、まあ、これも今日は持ってこなかったんですけど、
はい、
なんかこうお医者さんが手術をしてるんですけど、
うん、
血が出たりしてそこだけ見るとおどろおどろしいんですけど、
うん、
襖とか開けて周りからなんかいろんな人が覗いてるんですよ、興味津々みたいな感じ、うんうん、
はい、
だからなんかこうそういう意味で当時の様子が伺い知れるというか、
うん、そうですね、不思議ですねちょっとね、
ただ病気としてはいろんなのがあったんだろうなみたいな。
うん、
でここでとうとう、まあ、9つある、まあ、山の草子の21の中でも、
うん、
9つある国宝が出てくるんですけど、
はい、
その絵の名前がこの歯の揺らぐ男っていう。
よかったです、歯の話になってもう大山先生も今どうなるかと思って聞いてらっしゃると歯の話が出てきてくる。あ、歯の揺らぐ男、
はい、
あ、ある、
うん、で僕今日ちょっと順番待ってる間に大山先生と話してたんですけど、はい、今日ちょっと平安時代の歯の病気の話をしようと思うんだって、うん、その当時の人って病気どうだったのかなみたいな、うん、で実際その資料で、まあ、歯周病なんじゃないかなみたいな、
はい、
歯の揺らぐおじさん、まあ、京都国立博物館にもあるそうで、うん、で、まあ、絵の説明として、うん、まあ、今大谷さん見られてるんですけど、うん、はい、まあ、歯周病だと思われるんですけど、歯がグラグラしちゃって、はい、もうご飯が山盛りにしてあるんですけど、
そうですね、
なんかちょっと食べられないなみたいな、うん、まあ、お口を開けてちょっと歯を触ってるおじさんが書いてあって、まあ、その横で奥さんらしい女性が、うん、まあ、男性の口元を指差しながらなんかこう諭すような、うん、まあ、表情でなんか言ってるみたいな、
うん、
まあ、ちゃんと歯を磨かないからだよみたいな、
ちょっと怒ってますね女性ね、
なんかそんな感じですよね、
う
ん、
ちょっと怒られてます
この人みたいな、
はい、ええ、
うん、まあ、そういう感じ で説明文には、うん、男がいて、まあ、口の中の歯がみんな揺らいで固めのものなどは噛めなくなったって、
うん、
かといって抜けてしまうわけでもなく、うん、物を食べるときは痛くて耐えがたかったって、
うん、
まあ、そういう場面を書いているみたいな感じですね。
こんなのがあるんだ。
で、病気の症状だけじゃなくて、食べかけのご飯がものすごい大盛りだったりとか、
大盛りですね、
お箸がちょっと刺しだったりとか、
まあまあ、だからこの方は、まあ、今でいう職場では偉い方でしょうね、こんなに裕福で、格好もちょっとなんか、
そうですね、
いい格好してます、でも奥さんにはちょっと怒られてるっていう、
そうですね、
感じですね、
うんうんうん、だからちょっとそういう意味じゃ、偉い感じの人でも、うんうん、まあ、そういうお口の病気になっちゃうと、奥さん怒られるんだよみたいな、ちょっと、ね、面白く書いてるのかもしれないですね、
う
ん、
面白いです。
であと次も9つのうちのその国宝なんですけど、これは甲州の女ですね。これも京都国立博物館にありまして国宝です、甲州の女、まあ、甲州を描いた絵が国宝になってるっていうのもちょっとびっくりなんですけど、
お口の匂いですよね。
甲州ってそうです。でどんな絵かというと、まあ、宮廷に宮中に仕えてるまあ若い女官が、まあ、甲州悩んでて、まあ、不採用時で歯磨きをしている様子が書いてありまして、その横で同僚らしい女官が2人、まあ、1人はもう露骨に指をさして笑ってまして、
笑ってますね、
もう一人は笑いながら鼻をつまんでるみたいな、
すごいですねこの絵は、
なんかちょっとコミカルな感じですよね、
うんうんうんうん、
で絵の説明文には、うん、まあ、京都に綺麗な女性がいたんですけど、はい、うん、まあ、男の人がこう言い寄ったりもしてたけど、うん、あまりに息が臭かったんで、うん、もう近づいても鼻をつまんで逃げていったって、近くに寄る人はもうその臭さは耐え難かったみたいな、
ほう、
まあ、そういう場面を書いてあるみたいな、
うんうん、
だからこの時代から甲州ってその悩み事だったりとか、うん、女の人にとってはちょっとこう気になるような部分だったんだろうなみたいな、
うん、そうですねこれしたのは何ですか、器は、これは
器にね、多分これお水が入れてあるんじゃないかと思うんですよ、
ほ
う
ほ
う、
はい、
絵の説明には何も書いてないんですけど、うん、だからそういうのを見てもまあ生活様式といいますか、うん、
はい、
多分その用事を使うときに多分それ水ですすいでたんじゃないかなみたいな、
うん、
なんかそんな感じがして、まあ、いろいろそういうことも含めて、
はい、
まあ、庶民の生活がよくわかるなみたいな、
そうですね、
なんかこう見てると本当にいろいろ気になって気になってみたいな、
面白いですね、
そうなんです、
うんうんうん、
まあ、謎の巻物なんですけど、昔も今も、まあ、病気に限らず、まあ、人の営みってそんなに変わらないんだなみたいな、歯周病で悩んでる人もいたりとか、口臭で悩んでる人にいたりとか、
そうですね、
まあ、そういう意味で、まあ、秋の夜長にこう、はい、国宝を訪ねたり家で眺めたり、うん、まあ、山への草子検索するとすぐ出てきますんで、
はい、
他にも、ね、いろんな面白い絵がありますんで、
うん、
また秋の夜長に、まあ、歴史に思いを馳せてはいかがでしょうかということで、は
い、そうですね、いやいやいや、いつもちょっと斬新な角度からの辺見せのお話でまさか国宝で来るとは思ってなかったんですけれどもいや、ありがとうございました。ちょっとまたね、ラジオ聞いてらっしゃる方も、病の草子と、病って病気の病でございます、
病気の病に、はい、まあ、草子です、
草子ですね、これをちょっとチェックしていただきたいなと思うと同時に、さっきおっしゃったように今も昔も悩みというのは変わらないんだなということがね、なんとなく分かりました。さあ、ということで、11月29日ね、スマコさん講演会されますので、ぜひご予約の上、ね、こちらも参加していただきたいと思います。今日のあなたのお口を守りたいですけれども、倉敷歯科医師会から大山昭弘先生、そして辺見博先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。